CQ Ham for Girls。
6月1日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、美優香さんもう6月です。
ねえ、6月になっちゃいました。
早いですね。まあ、ね、一般でいう衣替え。
うん、
今もあんまり変わんねやつそんなにキチキチってやってないんでしょ。衣替えって
衣替え期間みたいなのが長いですよね。この気温差がやっぱりね、かわいそうですよ ね。
昔はなんかさ6月と10月で衣替えって言ってこうきっちりやったけど、今みんな結構自由だよね。暑かったら半袖なね、もうジャケット脱いでたりね。
だってもう5月に30度ですからね、うん、いられない冬服じゃん。
確かに
学ランの上とか締められないもん。
締められない、
ね、本当
に。私もね、悪い子ちゃんだから冬は寒いから膝もう足首しか見えないスカート履いて、夏は暑いから今度膝ぐらいのスカートにして、極端でしたね。
え、これスカート2着持ってたんですか。
だって夏用と冬用ってあるじゃん。
あ、確かに確かに。ってことは冬服の時にはすっごい長くって、
そう
夏服はすっごい短かったんですね。
そう、スケバン感みたいなのが長くて。古いな、昭和だな。
体温調整バッチリ。
はい。さあ、そんな6月ですけど、
今日って電波の日なんですって、三田さん。
あ、そうだ、確かに6月1日はそうだ
ねえ、うん、なんで電波の日なのなんてさっき思ってたら、うん、1950年に電波三法と言われる今の電波の法律、
うん、
電波法と放送法と、うん、電波管理委員会設置法、これが、施行された日が6月1日ということで、うん、はい、
毎年だからね、この季節になると総務省からね、なんかいろいろねポスターとか届くよ
ね、うん、今の総務省で、私も無線って総務省の管轄だよなってなんとなく思ってて、うん、あの歴史を見てたら郵政省が設定しましたって書かれてて、
うん、
郵政省、
う
ん、
そう、
ね、
昔はほら郵政省、
郵政省だったんだ
ね。
うん、
だからといったね、いろんなのがあるから、ほら違法電波がどうのこうのっていうポスターあちこちでこの季節になると見かけない。
あ、確かに確かに、あるかもしれない。
あるでも貼ってある
でしょ。はいはいはいはい、
ね、昔デーモン閣下やってたしね。壇蜜さんやったこともあって、壇蜜さんのポスター貼ってたらさ、欲しいっていうおじさん多かった。
あー、え、じゃああれかな、アイドルのポスターみたいに、あの電波法のポスターをこうこっそり狙ってる人とかもいたのかな。
いたかもよ。最近はなんかアニメになった。
あー、親しみやすいようにってことですか、
ね、かもしれないですね。あのこの電波法のそのね日って、いろんなね電波で功績を称えられた人表彰されるのよ、うん、毎年。うちのパルルンの局長さんも表彰されて、6月1日表彰式に行ってきました。
おー、すごい。ってことは今日はあの各電波関係の、うん、あのなんでしょう、活躍した方たちが表彰を受けてるかもしれない。
そう、あ、今日多分日曜日だから明日なのかな、
平日が多いのかな、
うん、そう、ね、うん、向こうも役所さんだからさ、
なるほどね、
日土日休みだからさ、
はい、
うん、多分明日やるんじゃないかな、そういう記念式典、全国の管轄で、
うん、
関東管轄とかね、もういろいろエリアが分かれてるでしょ、
あ、
無線と同じあれで、そういうのでやって、あとはあのもっとすごいのは、その総務省の方から表彰されるから、それはどっかね高級ホテルで多分表彰式とかあったと思ったよ、パーティーとか。
今これ番組聞いてる方の中でも明日表彰されるよっていう方がいるかもしれないですね。おめでとうございます。
ということで、みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ、それでは今日は何の曲いってみましょうか。
ミスターチルドレンのナンバーです。雨のち晴れ。
単調な生活を繰り返すだけ、そんな毎日もいいさ。親友との約束もキャンセルして、部屋で泣いたを見よう。あの子が出て行ったのはもう3ヶ月前、淡い思い出だけ けを他に残して、涙もない言葉も出ない、あっけない結末、あれほど燃え上がってた二人が嘘みたい。最近ジャックラママ5人目っぽい弱い男ってこんなもんさ、新人のマリちゃんに言い終わってもまるで手答えがない。不景気の煽り受けて社内のムードは緊迫してるから、僕一人が浮いてる、上司に愚痴言われるうちが花だって言う、
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、聞いていただきました。雨のち晴れでした。
はい。
はい、ということでね、雨の季節ですけど、雨の日はお家の中で無線やってればいいんじゃない
雨の日は飛び方とか関係ないのかな、
ね、どうなんだろう、
ね
ね、じゃあ聞いてみましょうかね、うん、はい、吉田さん今日もよろしくお願いします。
はい、CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いします、はい、ます
今の美岡さんの質問は、
ね、雨が降っていると、
うん、
高い周波数ですとね、うん、影響は結構あるかもしれないですね。というのはこういうことないですか、雨が土砂降りになったらなんか BS が見れなくなっちゃったとか CS が見れなくなっちゃった、
ああ、はいはいはい、電波が遮られちゃう、ちゃんと受信できない、
ね、特にあの高い周波数使ってる衛星放送見れなくなっちゃいますよね、うんうんうんうん、そういった影響が高い周波数でしたら、顕著なんですけれども、うん、他の周波数ですとね、それよりもあの例えば HF のアンテナに水滴がついて、うんうん、ちょっと特性変わっちゃうとか、
へえ、
あるそうなんですよ。ダイポールアンテナ貼ってあるじゃないですか、うん、あ、貼ってあるとして雨が降るとちょっと周波数が低い方に特性がずれちゃうとかね、そういったようなことはありますね。
あとね、私すごくね、疑問に思うんですけど、パワーを出すとアンテナってこう熱くなるの？熱くなんないの？パワー
熱くなる時もありますけど、それはアンテナの構造によると思います、
ね、いやだからね、カラスさんとか止まってて焼き鳥にならないのかな
あ、あのほんのり熱くなりますね。例えばね、 あれなんです、よく車につけるアンテナあるじゃないですか、
はいはい、
車につけるアンテナで、HF のやつ、はい、7メガヘルツ帯とか、短縮率が高くて、あのコイルがこうコイルの部分が大きいやつ、うんうん、割合が大きいアンテナですと、うん、結構熱持ちます。
そう
です
、そうなんですか。
それで、うん、さっきの雨じゃないですけども、例えばベランダにつけたモビルホイップで100ワット出したりすると、うん、結構熱くなるんで、
ジュワーって水水滴がジュワーってなったり、
水滴がついてると、
うん、
あのこうジュワーって、そのフライパンに水打った時みたいな感じじゃなくてなんとなく湯気が出てるような気分になる
そうなんですね
、はい、あとそれに関してですね、あれなんです、アンテナに対入力ってあるじゃないですか、このアンテナでしたら100ワットまでしかダメですよとか、50ワットまでしかダメですよとかいうのがあるんですけど、
はい、
であれに無理やり50ワットまでのアンテナに100ワット入れちゃったりすると、
うん、
熱持って接着剤が溶けて、
うん、
コイルが三つ巻きしてあるとこが緩んで、
うん、
特性が
変わってしまうということもあるんですね。
まあ、こともあるということ
です。こともあるん
でね。そうじゃないですけど、うんうんうん、かなりアンテナが丈夫に作ってあるんですけど、
うん、
コイルがきれいにこうピシッとね、もう巻いてあるところで接着剤で固めてあるのが溶けちゃって、コイルが緩んでダメになるとか、
わかりました。
みたいなことが、あと切れちゃったりですね、
うん、
電線、
はい、さあそれじゃあですね、今日はね、先週に、はい、家引き続きまして特集のね、はい、
はい、
お話を
話に、はい、していきたい、していきましょうか、
うん、
はい、で特集、
特集が、はい、
ラジオ2025年6月号、5月19日発売号の特集から話題を拾っていこうかなと思ってるんですが、うん、特集自体が、タイトルですね、今がチャンス、初夏の電波伝播攻略ガイドという特集を組ませていただいております。でこの中で先週は、あの電波伝播一般、夏は電波の飛びがいい、あと夏枯れっていう話が話題に出てますけれども、
はい、
今回じゃあ特集の中で、何が話題になってるかというと、結構 あのこれ傾向としての話なんですけども、最近って技術の進化とあとウェブサイトとかで結構データが見れるんですよね。
データが見れる、
うん、電波の飛び具合がこうどうだとか分かるようなデータがリアルタイムに見れる、うん、そういうところが結構いろいろあるんですよ。
なんかすごくないですか、電波が、うん、じゃあここまで今日は電波飛んだよみたいな、そういう過去なんかデータが見られるんですか、
う
ん、じゃあ、
ね、そうなんです。そういうデータが結構いろんなところで見られるので、どこでどんなのが見られるかというのが、
はい、
もう今回の特集を見るとどちらかというとその情報がすごい豊富に入ってますね。どこを見たらこういうのが見られるっていう、
うん、
で一つですね、まあ、どちらかというとそうなると学術的な研究者の皆様が公開していただいている仕組みであるとか、そういったようなものを見ましょうというのが大体8割なんですけれども、これも非常に役立つので、特にあの短波帯 HF 帯で、更新をなされる方は参考にされるとよろしいかと思います。で実際にアマチュア無線化が作った、ウェブサイト、そういう電波の飛び具合が分かるような情報が見られるウェブサイトで、一個おすすめなのが、PSK レポーターっていうウェブサイトがあるんですね。
はい。
これの使い方が出てます。じゃあ、これはどういうサイトかというと、自分が出した電波がどこまで届いて、地図上でリアルタイムに出してくれるんですよ。だから送信して数分後にこう自分が出した電波をここで受信した、ここで受信したっていうことで地図の上に風船が立つ、
ね、なんか見たことある、これ
見たことありますでしょ。
見たことある、みゆかさん60ページ、うん、なんかある、なんかね、うちのメンバーも更新はしないんだけど、なんかこういうのばっかりやってるメンバーいる。
そうなんです、これね、これ分かります、あの電波出したら更新しないんですけど、今日の様子はどうなのかなっ て、 ってこのサイト開いて、
うんうん、
どっからどこまで電波が飛んだっていうのをこの風船、地図上にこう風船立てて、
うん、
示してくれるんですよ、
うんうん、やってる、うん、
これがね見てるとなんか面白いんですよね。
でもこれってなんかみんな同じような風船で、これ自分がどれだってわかるんですか。これ
自分がどれだっていうのはもう地図拡大すればわかるんですけど、
拡大すればね、
そうなん、
うん、
これがねなかなかハマるんですよ。
へ
ー、自分が電波出すじゃないですか、
はいはい、
電波出してこの地図を見ながら電波出すと、電波出すっていうのちょっとモードは限られるんですけどね、うん、仕組み的に FT8 っていうモードを使うのが一番手っ取り早いんですが、自分が出した電波出した直後に、うん、俺は受信したぞっていう感じで地図上に旗みたいなのが立つんですよ、
うん、あー、
うん、受信できた人のところに旗がポンポンポンって立つんですね、
うんうん、
これがねなかなか面白い。
へえ、
なのでね、これはちょっと見てると一度見るとやめられなくなるなっていう、
まあ、確かに更新をして楽しむっていうのもあるけど自分の電波がどこまで届いたのかなって、そうやって見るっていうのも面白いことは面白いですよね。どこまで届いてるんだろうって
そうなんです、
知りたいこともね、知りたくない、みゆかさん、というの、
うん、確かに面白いですね、これ ね、
うん、もしかしたらなんかもう地球の裏側の方まで届いちゃうかもしれないんでしょ、
うん、
うん、
そうなんですよ、
ね、
で、うん、例えば、うん、あの昼間の昼間とか21メガヘルツ帯でちょっと FT8 で CQ を出したら、
うんうん、
なんか南米の方まで届いてたとかですね、
うんうんうん、
南米の方でバルーンが立ったとかそういうような表示が出る時があるんで、これはねなかなかね面白いかもしれないですね。
でそういうののやり方とかなんかが、うん、今月もこれ載ってる感じなんですかね。
これの、うん、はい、作者の人に以前インタビューしたこともありましてね、筆者の方が、はい、そのインタビューの内容を要約して出してる部分もあります。
これ外人さんなんですか。
これはあのアメリカの方が
アメリカの方
サービスしてるウェブサイトですね。その作者の写真も
載ってます、載ってましたね今ね、
なんかあの男性一人がやってるっていう感じなんですけども、でこの人がなんでこういうサイトを作ったかっていうのもちゃんとあの書いてあります。なかなか、なるほどなっていうような内容で書いてありますので、
はい、じゃあぜひそちらの方もご覧になってみてください。
はい、やっぱりね、自分が出した電波はどこまで届いてるのか届いてないのかっていうのを知りたいというのがね、一つの動機になってるみたいです。
そうですね、
はい、
あとはね今月言ったようにこの初夏だということで電波ということでね、いろんなところで皆さんいろいろ電波が飛ぶということでいろんな今回楽しみ方が載ってますけど、
そうですね、やっぱり見どころはもう、研究者と言っても、もう研究者の方々ですね、がお勧めしている内容であるということ、またその方々が今回この電波の生かしてどのように楽しんだらいいのかと、そこまで突っ込んでですね、記事にしていただけているので、なるほどな、この通りにやれば楽しめるのかっていう、そういったようなヒントも得られると思いますね。
あと結構ね、人気の高いこの2メーター皆さんねよくやられてるじゃないですか。この2メーターもこの季節いい季節なんですね。
いやいい季節なんですよ。あの2メーターでも先週話題にした e スポ、
はいはい、e スポ、
e スポ、強い e スポが出るとこの 144MHz 帯の電波も普段届かないようなところまで届いてしまったとかいうことがあるんですね、
はい、
で実際にですねあのオーストラリアと更新したとかですね、
2メーターで
2メーターで、つい5月の中旬でもですね、これ FT8 なんですけどもオーストラリアと更新してた方が結構いらっしゃいましたね。まあ、SSB ではなかったんですが、FT8 で実際に先ほどの PSK レポーターっていうのを見たらなんだこの人たちオーストラリアまで電波飛んでるよっていうそんなような、ね、記録を見ることができました。
あと、今地球の地図見てたらこの2メーターのアンテナと機材を持って富士山の頂上に行って頂上から電波出してるっていう写真が載ってるんですけど、
いらっしゃいますね。
富士山から出したらどうなるの、どこまで届くの、
ね、すごい、もうパイルアップになると思いますね。
ねえ、
行くのは大変かもしれないですけども行ったら行ったですごいことになりそうですね。
ねえ、そうですよね。なんかちゃんとやってる風な写真が載ってるからこれ見てびっくりしちゃった、
このちなみにここだ写真、この写真をですね提供いただいた方は、CK ハムラジオの今年のカレンダーの写真を撮られた方です。
はい、
2024年12月号にカレンダーつくじゃないですか、別冊録で、あの写真を撮られた方いろんな山行ってますので、
山にいろいろ登ってらっしゃる方だから
そうなんですよ、すごい、方なんですが、その方はもう富士山にもひょいという感じで登るのかどうかあれなんですが、登ってね無線やられたりしてますね。すごいなと思います、
ね、あと今これを記事を見るとね海外の方と更新しようなんていうことも載ってるんですけど、やっぱりこの季節ならではで海外にもそういったことで電波が飛ぶから、海外ともできるよっていうことなんですよね。
メガヘルツですと近隣ですね、例えば台湾であるとかあとロシアであるとか、韓国であるとか、そういったところにも電波が飛ぶ時届く時がありますね。
ということはこれハンディ機みたいなやつでも結構いけちゃうもんなんですかね。
さすがに海外の場合ですとハンディ機というのはあまり効かないんですけども、 e スポが出る、強力な e スポが出るとですね、ハンディ機とかでも海外まで行ける可能性はあるんですが、144メガ帯まで強力に反射してくれる e スポっていうのはやはり相当レアなので、 うん、
アンテナをちょっと張る感じで、
まあ、かなり運が良ければハンディキできるかなっていうような感じじゃない
でしょうか。でもね、そういったものがあってもしかしたら海外の人とできるかもって言ったら、まあ、ハンディキとかしか持ってない若い、ね、無線化の方々だって、ちょっとこの季節だったら頑張れるかもしれないですよね。
うん、そうですね、まあ、外部アンテナハンディキに付属してるあれですと、ね、うん、ちょっと狙いづらいので、まあ、手で持てるヤギアンテナとかですね、うん、ちょっとそういうの用意していただけるといいかもしれないんですが、ハンディキですと FM モードになりますからね。
はい、FM モードね、
うん、FM モードを何年かに1回はニュースになるんですよ。例えばメインチャンネルで、あの外国の声が聞こえてきたとかで、メインチャンネルっていうのは呼び出し周波数 FM の、
はいはいはいはい、
ここで、なんかあの 海外更新できたとかそういうニュースが飛び込むことがあるんですけども、なかなかレアですね
なかなかレアですね、
はい、
なんでね、じゃあちょっとそういったものもね、なんか若いハムの人たちにはなんか夢があるじゃないですか。
あ、そうですね、
うん、ね、あとはね、あのちょっとあの自分でちょこっとしたこうあのホイップのアンテナじゃなくて、ちょっとした、ね、移動用用のちょっとしたアンテナをお家にちょっと立てるだけでも違いますでしょ、でそれをこう、ね、ハンディキにつなげても大丈夫ですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、でもね、国内でしたら結構イースポが出ると、
あ、遠くまでね、届きますからね、
の九州とか届いちゃったりします ね、
うん、ね、
でも 144MHz 帯ですと結構強力なイースポが出ないと、
あ、
というのがあります。
あの、私ね、ワイヤーズが出た頃に喋ってたじゃないですか、ワイヤーズで。そしたら知らない人がそれを聞いてて、はい、イースポが出たんだと思って、なんか、ブレイクブレイクとか言って言われたことがありました。うん、イースポだと思っちゃったみたいでね。
そうですね、
うん、
あのね、あの水戸の人がなんか九州の人と喋ってるぞ、これは異常電波だ、イースポだって言ったら、まあ、実は言うとワイヤーズの電波だ
そうだったんですけどね、その方にとってはちょっと分からなかったっていうこともあるのかななんて、
そういう、まあ、さすがに今はだいぶワイヤーズはこういうもんだというのが、ね、うん、皆さんご存知、ね、になってきましたので、
ね、はい、
そういうことはなくなりましたけれども、
はい、ということで、はい、今日も吉田さんどうもありがとうございました、はいはい、
ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochki CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
ということで、みゆかさんね、今日もおしまいですが、
うん、
ね、うん、まあ、その喋るだけじゃなくて、そういう自分の電波の飛び具合もちょっと調べられるっていうのは面白いかもね。
ね、今どこサーチみたいな、なんか自分がここにいるよみたいなのをお互いに共有するっていうのをね、うん、アプリ間でやったりしますけど、電波目に見えないですからね。
確かにね、
うん、自分の電波がこうやって、うん、あの風船同士で線で結ばれてると、あー、こんな風に飛んでってるんだ、うん、なんか面白いです ね、
ね、うん、あ、こんなアンテナでもこれだけ飛ぶんだとかね
で、たまにこのポツンとあるのは気まぐれに飛んでっちゃったんだろうなみたいなね当たった人嬉しかったろうな、ね、みたいなね、
本当だよね、うん、だからそういったアンテナの方向によっても違うんじゃない、やっぱり、
うん、
うんね、じゃあちょっともうちょっとほらアンテナを自分で作ったりさ、
はいはい、
いろいろ工夫してる人いるじゃん、
うん、
無線はアンテナだっていうおじさんいたからね。
なるほどね、
うん、だからそういうまたね、うん、そしたらここ変えてみようとかきっとあるんだろうね。そしたらさらにもっと飛ぶ
余計ワクワクしちゃいます
ね、うん、なんか夢がある
ね
楽しみだね、
うん、
はい、ぜひね皆さんもちょっとこういったものもね、喋らなくてもいいから電波だけ飛ばしてね、
うん、
やってみてください。ということで、みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三鷹おうでした。それでは皆さん、
7388さようなら。